聖書の朗読を森本長老にしていただきます。聖書を開きください。新約聖書エペソ人への手紙6章1節から4節、新約聖書の380ページ、第2版をお持ちの方は347ページです。
それでは聖書をお読みいたします。エペソ人への手紙6章1節から4節まで。子供たちよ、主にあって良心に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。父たちを、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。以上です。
ただいまから新約聖書エペソ人への手紙6章1節から4節までを通して、従順の喜びと題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。今日は父母感謝の礼拝です。新約聖書の中で親子関係の大切さを教えている箇所から、いつもこういう時によく開く箇所ではありますが、改めて味わっていきたいと思っております。キリスト教信仰がこの世界にどういう益を与えたか、それは身近なことで言えば、婦人と子どもたちの地位や立場に大きな良い影響を与えたということでしょう。文明社会であれば、もう誰もが子供を愛すべき存在だというのはもう当たり前になっています。しかし、このエペソ人への手紙が書かれた時代、それは全キリスト教的な、キリスト教以前の異教文明の世界であります。キリスト教の原則が今の世界ではごく当たり前で重要だと考えられていますが、当時の時代と社会の中では、それはもう子供の地位とか立場、あるいは人権という問題はですね、驚くべき無感覚さ、あるいは残酷とも言える状態でした。子供の命を危うくすることが溢れていたんです。三つのそういう特徴を、この時代の背景の特徴を説教アウトラインに記してあります。ラテン語のパトリア・ポテスタスというこの言葉は、父権、父親の権威ということですけれども、これはもともととても大事な言葉ですよね。事柄です。お父さんの権威がないところでは子供が不安になります。非行の原因は父権が軽んじられるところにあるとも言われますが、しかし過剰にこの父権が強調されますと、また間違った状況になります。このローマの時代の父親は家族に対して絶対的権力を持っていました。まあ、日本でも戦前、あるいは明治、それ以前の時代は、まあ、そういう傾向にあったと言えると思います。地震、雷、火事、
親父。一番後で一番怖いのが親父でした、ね。今はもう考えられないですね。親父いたのという感じ。ね、父さんいたのという感じ。ローマの時代は子供を父親が奴隷として売ることもできました。鎖につないで畑で働かせることもあったんです。法律は父親の手に握られていましたから、子供に親は自分勝手な制裁を加えたり、もう思うまま罰したり、罰として時に死刑を科すということすらあったんです。児童保護とかね、保健所だとか、いろんなこの保護制度には全くありません。それは権利として父親に与えられていたんです。ローマ人の父親の権力っていうのはね、もう子供が小さい時だけじゃなく、大人になってからも一生涯つきまとっていました。例えばその子が大きくなって立派に成長して、もう死の大切な役割を担うようになっても、あるいは国家がその功績を称えて栄冠を与えても、まだまだ父親の絶対的権力の中にあったんです。これが父権という事柄です。お父さんたち、羨ましいですか？これは過剰ですね。捨て子というのはね、当時の習慣でした。生まれてくるとお父さんの足元にその赤ちゃんが置かれます。お父さんがその子をかがんで抱き上げると、その子を認めて、そしてその子を育てていいよということです。ところが足元に置かれた子供を置いて、背中を向けてスタスタと歩いて行ってしまうとどうなるか。これは私の子ではない。育てなくていい。つまり間違いなく捨てられます。一世紀の最初に個人の手紙が残っておりまして、ヒラリオンという名前の男に妻アリス。妻に向かってヒラリオンが書き送った手紙が残っています。ローマのヒラリオンはエジプトのあのアレクサンドリアの方に出かけていたので、家庭に手紙を送りました。ヒラリオンから妻のアリスへの最愛の挨拶を送る。愛するベロウスとアポロナリオンにも挨拶を送る。これどういう人かわかりません。私たちは今もアレクサンドリアに逗留していることを覚えてほしい。他のすべての人々が戻っても私がアレクサンドリアに留まっているのを心配しないでほしい。私はあなたに可愛い子供たちの世話をしてくれるようお願いする。賃金をもらったらすぐにあなたの元に送ろう。もし子に恵まれ、子供が生まれて、その子が男の子であるならば生かしなさい。妊娠中の妻を残して旅に出てたんですね。女の子であれば捨てなさい。アフロディシアスに私を忘れないようにと伝えなさい。どうしてあなた方のことを忘れることができようか。だから私のことを心配しないようにとお願いする。不思議な手紙ですね。非常に愛情に満ちているかと思うと、生まれてくる子供に対しては、特に女の子に非常に冷淡です。この時代に生まれてよかったですね。男の子も女の子も。今の時代にですよ。もしローマの時代に生まれたら女の子は捨てられていた。ね、聖書のおかげなんですね。
キリスト教は外国の宗教だと。とんでもないんで、もし聖書がなかったら、本当に今のような時代はなかったし、基本的人権なんて認められなかった。三つ目の病気や障害っていうのはね、病弱の子供たちのことです。古代文明、この時代は、まあ、障害があったり、今深い用語として使いません、不具という言葉ですね。そういう子たちに無慈悲でした。有名なセネカは、その文章の中にこんな言葉を残しています。私たちは、凶暴なお牛を殺し、狂犬を締め殺す。病気の家畜が群れを堕落させないように、つまり病気がうつらないように、病気の家畜にはナイフを突き刺す。生まれつき虚弱で不具な子供は溺死させる。溺れ死にさせるというんです。病弱で、ね、障害を持って生まれてきたらもうほとんど生き残る希望はありません。こんな時代にパウロがこの手紙を書いて4節を見ると、父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。すごいこと、違いがありますね。こういう聖書、そしてキリスト教の影響によって世界は変わったんです。ヨーロッパも同じだったんです。アジアも大して変わりはありません。さて、聖書そのものはこの箇所でどう言っているか。ここでは一節から四節の間を五つの項目を特に挙げました。主にあって、一節に子供たちを主にあって、今日、まあ、結論的な話も主にあるということがどういうことかということで話を結びたいと思っています。主にあるということがどんなに素晴らしいことか。今日のテーマの従順の喜びについても言えます。主にあって両親に従順たれ。主にあってという大前提があります。主にあってというのはイエス・キリストを主として信じてという意味です。主なる神として信じるかどうか。主イエス様の力によってという意味もあります。力をいただいてという意味もあるでしょう。実は、三節の、あなたの父と母を敬え。これは、旧約の律法の引用です。旧約聖書の古い契約で神様はご自分の選びのために律法を与えました。律法というのはしばしば悪いもののように言われます。儀式的な、形式的な律法はイエス・キリストが来られることによってもう役割を終えましたからもうなくていいんです。でも律法の倫理的な本質的な事柄については、守るように、守り続けるように教えているんです。律法というのは人を縛るためではなく、人を守り、祝福に預からせるという約束です。ですからパウロは、そのまま新しい秩序に当てはめています。イエス様は律法の本質的な事柄はこう言いました。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。
廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。
で、ところで、このことは、二節にある、父と母を病というのは、モーセの実戒の第五番目です。なぜ、第一の戒めと言われたんでしょうか。出エジプト記20章の中にある実戒の第5番目を最も重要なものの一つである人間関係の最初に出てくること、戒めであり重要であるからこれを第一の戒めだと言っているんですね。モーセの実戒を家族関係の根拠としてパウロはここに引用しています。これを守ることは正しいことで、つまり神様から良しとされる、義とされる、神様に喜ばれることだと言っています。両親への従順は、両親に喜ばれることでもあると同時に、実は作り主の神様に喜んでいただける、ということですね。主にあってであればということです。これの約束には神様のこの戒めに約束が伴っているとあります。そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。あなたの父と母を敬え。これは本当に守れば祝福があるというのです。ここには地上で長生きするということもあります。この間、阿智の里という老人施設に西村典子さんをお訪ねして、101歳の、お祝いに行ってきました。100歳の時も西村先生5歳と私たち家内と一緒に行きましたが、今年は家内と2人で、のビクトリーのあの日に行ってきました。101歳はの今は100歳の時よりもお元気です。本当に、直美さんの役幹事さんたちが、時々行ってはお家のいや施設の皆さん訪問して励ましていらっしゃるんですが、本当にお元気ですね。で、一昨日でしたかね、金曜日かな、アイアイの里に行きまして、デイサービス、アイアイの里ではない、デイサービスの方に行きまして、豊福みどりさんとおっしゃるんですね。名前も若々しいんですが、みどりさん100歳です。100歳の誕生日をその日のデーの皆さんで祝福された。楽しみにしていらっしゃった島田先生は出れなくなったので、今入院中なんです。お祈りください。豊福さん、本当にお元気ですね。はい、で、みんなの祝福をいただきました。ここにある地上で長生きする。例の皆さん方の平均年齢は90歳を超えているようですね。92、3歳、はい、だそうです。80歳の人が入ってくると、あんた若えなと言われる。私は今、70歳に誕生日を迎えましたら、あら、若いなと言われて、本当に若いなと思います。喜びにあふれて幸せな方々が日々通っておられます。まあ、そんな中で長生きするっていうことは不幸なことではなくて祝福ですね。いろんな事情で確かに苦しいこともありますけど、本来祝福です。それは同時にですね、ここで、神様がおっしゃっているのはですね、 本当に主を愛し主に従っていく。豊福さんもクリスチャンなんですけども、ここで実は親が両親がクリスチャンでない場合、子供は教会に来ている、まだ親はクリスチャンではない、でそういう場合は両親のためにどうすればいいんでしょうか。両親が神様の祝福に預かるようにお祈りをすることですね。そして両親がまだ神様を信じていない場合は、この祝福に預かれるように積極的に証をすべきです。自分はイエス様を信じて本当に喜んでいる、感謝している、お父さんとお母さんに産んでもらって感謝している、大事に育てられてありがとうと思っている、と。もう悪態ついたり伏せたり、もう親にボロクソ、親をボロクソに言っちゃダメですよね。あなたが生まれてきてよかったと思っていただけるように、教会さんのおかげだと、いい子になったと思っていただける、そういう証をしていくべきでしょう。そして私もいつかクリスチャンになりたいなとか、お葬式や教会でしてほしいなとか、そういう機会があればいいですね。死んでも天国でもお父さんとお母さんに会いたいですと心から子供たちが言って祈って、長生きを祈ってくれる、そういう子供たちに恵まれる親はなんと幸いでしょう。でも親が教会に行くことを邪魔したり、イエス様を信じることを妨害したり、洗礼を受けるのを反対したらどうしますか。父と母に従えとありますから、従うべきでしょうか。原則は違うんです。両親、人間としての両親には従う、あらゆる点で両親は敬っても、信仰に対する反対を受けた場合は神様の領域に親が踏み込んでいるわけですから、むしろよく祈って自分の信仰を貫くために勇気を持って証しすべきですね。一時反対があってもいつかは分かってもらえると思います。まあ私たちは高校生になる高校生時代までは両親の了解を得るようにという申し合わせを持っていますが、原則は自分で決めていいんです。でもまあやがて親も救われるために今は譲りますということで、まあ、選択する。もう今は譲れない、どうしても僕は、私は洗礼を受けるという場合、とことん親御さんにお願いし証ししていったらいいと思いますね。お父さんに対して先ほど6章の4節で、親を代表するのは父親ですよと言っています。子育ての責任は父親にあります。子供に何かあった場合、奥さんの妻の責任にするのは男の恥だと聖書は言っているんです。すべての責任は父親が取るべきです。そして優しくいじけさせないで、主の教育と訓戒によって育てる。だから親が神様の御心を知らなければなりません。子供は神様からお預かりしている、親とは別の人格ですから、神様の御言葉のしつけとの原則に従って育てなければなりません。だから親自身がやっぱ神の言葉を学ばなければならないんです。親自身神の権威に従わなければならないんですね。まあ、そういうことが祝福のもとですよと言われています。さて、今、
もう一つの事柄として見ていきたいんですが、ここでは本来の父親像がどうあるべきかということです。父親はもともと神のどういう方であるか、神様のイメージを伝達する媒体だというんですね。子供は父親によって神様がどんなお方であるかということを教えられると言います。お父さんがナイフ一本で小刀で、まあ、竹とんぼだとかね、いろんな、竹細工やいろんなものを作って与える、おもちゃを作ってくれる。子供はお父さんの中に作り主のイメージを見るんです。お父さんと一緒にペンキ塗りをする、お父さんと一緒に犬小屋を作る、あるいはキャンプ場で真っ暗な夜、暗い中で父親が自分の身を守ってくれる、その力強い手の中に神様の守りの御手を覚えるというんです。まあ、ボーイスカウトのリーダーたちの指導や訓練も大事ですが、親が参加して直接我が子にそういう体験をし触れ合うというのは大事で、そういう点ではファミリーキャンプだとかいろんなキャンプに親と共に行くということは素晴らしいことですね。子供は偉大な力強いお父さんに依存して、また父親に習うものとして育って、お父さんを尊敬していくと、お父さんのイメージを持つようになっていきます。神様に対してね。だから子供に接してあげない父親、お父さんがもう本当に構わない、あるいはガミガミ怒るばっかりだとか、お父さん大嫌いな人は、天の父なる神様がわからないし嫌なんです。神様の権威に従うのは嫌な人は、どっかで父親とうまくいってない可能性があります。あるいはお父さんに触れることができない、まあ母子家庭のようなケース、いろんな事情でありますから、そんな時はお父さんの代わりをするおじいちゃんとかおじさんとか、周りの男の大人たちが触れてくる、許可学校の先生や、あるいはボーイスカウトのリーダーたちの役割は大きいと言わなければなりません。まあそんなことを、神様の代理をするお父さんの役割を担っているということでしょうか。現実のお父さんはどうでしょうか。アメリカの社会ではどんどん悪くなって言われていると言っていますが、まあ、社会の中で、下積みのお父さんたちは、まあ、奥さんとの間でますます関係が厳しくなっていきますね。アメリカは三本柱の社会と言われています。一つは教会、もう一つは家庭、三本目が学校です。家庭はもう崩壊しつつあって、ちょっと前まで3組に1組が離婚しています。教会に行くと、教会学校の大人のクラスで離婚者のクラスがありますね。随分前のことです。あるいはこの、まあ、それが今や2組に1組が離婚していますね。もう離婚する前から夫婦のコミュニケーションが悪いですからね。そのもとで育つ子供たちはね、もう本当に不幸な家庭で育ちます。ついに離婚に至り、離婚
した方が、まあ、再婚する、そういう場合は離婚者同士が連れ子を持っている同士が再婚しますから、複雑な家庭ですね。子供たちは親との関係が持てない中で違う親の子供たちと兄弟関係になりますから、ダメージは大きいですね。実はこれはもうよそごとではなく日本の現代社会がそうですね。1980年代の離婚率は5組に1組でした。今は何組だと思いますか？3組に1組で、ちょっと前のアメリカ並みです。そして間もなくアメリカに追いつき、やがて追い越すでしょう。そういう神のイメージを持っていない日本のお父さんお母さんの中に、子供は一体何をイメージするんでしょうか。アメリカ以上に困難になる思います。だから現代の社会問題が起こります。家庭内暴力、校内暴力、それだけではない幼児虐待、児童虐待、そしてそういう中でストレスのある子どもたちが学校でいじめをする、被害者の子どもたちが加害者になっていく。まあ封建制度の時代の反動ということも言えますけども、でも同時に神を否定した社会の当然の結果、あなたの父の病、先に生まれたんだからとかね、子供を養育しているんだから当たり前だとか、それは服従の根拠になりません。親が正しい行いもしない、子供にだけ従順を要求するのは無理ですね。だから子供たちが親に従わない時代になっています。聖書の命令と現実の姿といろんな社会問題というのはつながってきます。神の祝福を失った社会の行き着くところがこういう状況です。でも一般の教育問題とかいろんな問題の中で神のことは一切触れられません。教育制度改革の問題や学校の問題やいろんな法制度の改革のことは言われますが、主にあってということは言われない。まあ言えないんでしょうね。だから教会の使命は大きいと言えます。教会学校の使命は大事だし、教会立の教育機関は大事だと言えるんです。公教育はそういうことに触れられないんです。触れてはいけないんです。でも本当に触れてほしいことは触れられないんです。クリスチャンの親はどうしたらいいんでしょうか。だから教会学校は大事です。そして親と共に礼拝に出ることは大事です。走り回っていても、ね、泣いていても、それを拒むと子供が礼拝に出ることをやかましいからいけないから、あるいは親をしつけができていないと冷たい目で見る教会は子供が来なくなります。日本の教会見てください。子供いませんよ。東京キリスト教大学の修士論文が出ました。それが手にしてみると、高齢化社会、少子化時代の中で、本当にそれよりももっとひどいのが日本のキリスト教会です。子供がいない、年寄りが多い。一般社会以上です。明日、5年後、10年後、日本の教会どうなるか。すごいことです。それは、クリスチャンたちが子供を大事にしていないから。本当にそういう点で私たちは
それを見越して、私たちは子供たちを大事にする聖書の教えに優先にしようと、足りないながら歩みを続けてきて、たくさんの子供たちがいて、若者たちがいて、本当に頼もしい限りです。さて、イエス様はどうだったか。イエス様のお育ちになった時は、この従順という問題、兄弟関係の中でどうだったかということです。私は六人兄弟の真ん中、家内も六人兄弟の真ん中で、上も下もいて、当時の時代が、兄弟が、子供たちが多い家族、それは経験していますが、まあそれだけ、もう日常茶飯事、喧嘩とか、お互いの兄弟喧嘩だとか、人間関係っていうのは家庭内のトラブルっていうのはいっぱい経験しています。大人になってもそうですね。ところが、イエス様も大家族の中で育たれたんです。マタイの福音書に男兄弟4人の名前が書いてあって、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダ。4人の、イエス様は聖霊によって生まれました。イエス様が生まれた後、マリアとの間で子供が生まれてくる。それがヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダ。それから、マタイの13章には、イエスの妹たちは皆という言葉があります。皆というのはね、一人に使いません。二人も使うかな。皆というのは三人か三人以上でしょう。みんな。そうすると、女兄弟は少なくとも三人いたらしい。男兄弟四人、七人の兄弟。そのお兄ちゃんですか、八人兄弟、最低八人兄弟の長男。みんな性質が良かったかどうか。お父さんは割と若死にだった。ヨセフはね。そんな中で、イエス様は罪を犯すことがなかったと聖書は言います。兄弟や妹たち、弟や妹たちの誰かに苛立つこともなく、意地悪をしたこともなく、また生意気な弟たちから不当な扱いを受けたときに、長男として仕返しをしたということもない。イエス様はその性質と行動の両方で、もう完全に罪のない方でいらっしゃった。10代になってからイエス様はよくありがちな高慢とか肉欲の罪とか嫉妬、貪欲、いろんな青年期の誘惑にもう心の中においてさえ罪を犯したことがない。限りなく神様の目から見ても模範的な10代の青年であった。罪のない方であられた。成人後どうでしょうか。荒野でサタンの誘惑を受け、猛攻撃を受けましたが、一つ一つに神の言葉で耐え抜き撃退しました。サタンを退け。生涯の終わりに最大の敵、ユダヤ教の宗教的指導者がイエスを妬み、命を狙い、いろんな仕掛けをしてきます。そういう事柄の中でイエス様は自分の知恵や力をひけらかすこともなく、うぬぼれのかけらもなく、それでいてこうおっしゃいました。私がいつも父になる神の御心にかなうことを行うからです。いうことができたんです。これはイエス様の外側の行動だけではなく、心の中のことも含んでいたんです。動機、イエス様の 内面の動機にもそうだったようですね。人は上辺を見るが、主は心を見られる。内面を見られます。
実はユダヤの宗教的指導者たちがいろんな難題を持ち込んだ中で、イエス様は自分を付け狙う人々に向かって、あなた方のうちの誰か私に罪があると責める者がいますか？誰もいなかった。私が今ここでそれを言ったら蜂の巣を通じたようになると思いますよ。僕は絶対言いませんから。誰か言える人いますか？私にただの一つでも罪を責める人がいますかと。弟子たちが一緒にいたんです。イエス。そして24時間、3年間ですよ。朝も昼も夜も、もうくつろいでいる時も一緒に行動しているすべての中で、イエス様の行うことを、語られたことを、すべてを聞いて見ていた弟子たちが、この人に罪はなかったと認めていた。従順という点において、父なる神にどこまでもイエス様は従っていかれた。実は、教会の中で、よく知られた、古くからよく知られているエピソードがありまして、お父さんお母さんと一緒に、お母さんと隣に座っている子供がね、男の子でしたが、立っていった。しばしば立つんです、こういう時に。ベンチの上に立つ。で、それで、おとなしくしてんねんだから、座んなさい。また立つんです。座りなさい。何度もやってるうちに、とうとうお母さんは言うんですね。今度立ったら承知しないわよって言うんです。そしたらお母さんじらっと睨みながら、男の子はね、お母さんに言いました。耳元で、僕見た目は座っているけど心の中では立っているんだ。座るけどね、心の中で立ってるんだと言ってな。こんな句がありますね。イッサだったか、誰だったか。手をついて、目玉突き出す川魚。カエルがね、しゃがんで手をついてね。そして、いかにも謙遜ですね。で、目だけギョロッと向いて。手をついて、目玉むき出す川魚ってのは見とれよって、これが人間の内心だというんです。表面上は礼儀正しく振る舞っていても、心の中には何を持っているか。目ん玉むいてる。僕心の中では立っているんだ。イエス様はそんなことがあったでしょうか。今日の修法の中に書きました。我が神、私は御心を行うことを切に願います。あなたの教えは私の心の内にあります。これはね、私は御心を行うことを喜びますという訳、今は新改訳そう訳してますね。御心を行うことを切に願っただけでなく、それを喜んでおられた。私を使わした方の御心を行うことが私の食物ですと、ヨハネの4章でおっしゃってます。よく考えると、喜んでなしていない従順は完全な従順ではない。その意味でもイエス様は、罪のないお方でした。父
なる神から見て、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。イエス様の公の生涯の前半と後半2回、そう言われているんです。その箇所は結びの箇所にメモしました。イエス様の完全な従順は、私たちにとってどんな意味を持っているんでしょうか。それを申し上げて、今日の御言葉からの学びを終わりたいと思います。イエス様は一個人として生きて死んだのではありません。もしそうであれば、私たちにとって、それはイエス様だけのことです。到底私たちには及びもよらない。諦めるしかないんです。でも、聖書によれば、最初に言いました。キリストにあって、彼にあって、主にあってということが満ち溢れています。今日の子供たちを主にあってというのもそれでした。これは、主にあってというのはキリストと結合する、結びつくということを意味しています。イエス様とつながるということを意味しています。霊的で事柄ですけれども、現実的な事柄です。つまり、法的な関係性においても、命のつながり、生命力においても、イエス・キリストと結び合わされるというんです。イエス・キリストは、その生涯と死において、私たち人類の代表者であるように、父なる神様から任命を受けて、この世界に送られて来てくださったんです。キリストは私たちの代表者、いえ代理人です。私たちの立場に身を置いて生きてくださり、また私たちの立場に身を置いて死なれたんです。それが十字架の死と復活の出来事です。聖書の言葉で、私たちはキリストと共に十字架につけられ、キリストと共に死に、キリストと共に葬られ、キリストと共に霊的に生かされ、ついに復活においてキリストと結び合わされ、朽ちゆく肉体を持ちながら天の御国で栄光の復活の素晴らしい体を宿します。いただきます。この法的な結びつきがいつなされるか。誰でもキリストのうちにあるなら、その死は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。誰でもキリストのうちにあるなら、イエス・キリストを救い主として飲み込む、いただくということです。私を食べなさいとおっしゃったんです。あるいは、私を着なさいと申し上げた。上着として。衣をまとうように。イエス・キリストを私たちの代表として、罪深い内面においても、行いにおいても、罪深い私たちの一切の罪を背負って、責任を引き受けてくださって、十字架の上で罰を受け、父を彼らをお許しくださいと死んでくださって、すべてが終わったと処理してくださった。そして死んで蘇って、その命にも預からせてくださった。イエス様を信じます。それが主イエスに結びつくということです。信仰の告白は、そういう意味で大事なんですね。さて、イエス様があなたや私の立場に身を置いて完全な生涯を送られたというとき、これに当てはめて考えてみましょう。イエス様、罪なく、しかも従順を喜んで生き抜かれた。それを父なる神様は、私の愛する子、私はこれを喜ぶと言ってくださるとき、
イエス・キリストを主にあって信じて受け入れた私たちを、父なる神はイエス・キリストの完全な従順さを通して私たちを見てくださるんです。ニコイエスに、私の愛する子、私をこれを喜ぶと言われたように、父なる神の温かい手のぬくもりの中に、神様はあなたや私をも含めていてくださる。従順の喜び、どこまでも従順になれない。目ん玉向いて手はついてるけど、本当に心の中でいろんな思いがある私たち、イエス様を通して父なる神様はよくやったと見ていてくださる。代理のイエス様を通して、そのように父なる神様との関係を持ち、主にあって子供たちを育てたいものです。お祈りしましょう。父なる神様、母の日に父として母として神様がどんなに私たちを愛してくださっているか、イエス・キリストにあることが、信じる、お任せする、頼るということがどんな意味を持っていることか、従順においても見ることができました。まだイエス様を救い主としてお迎えしていない方が、どうぞ今日今イエス様を心にお迎えできますように、主の御名によってお祈りします。